ようございます。デボーション TV の時間です。ネイバーフットミニストリー平和樹です。今日は新明記32章15節から27節を通して主からの励ましを受け取っていきましょう。それでは聖書を朗読していきましょう。
新明記32章15節から27節。エシュルンは声太った時、足で蹴った。あなたは声太り、頑丈で艶やかになり、自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。彼らは異なる神々で、主の妬みを引き起こし、忌み嫌うべきもので、主の怒りを燃えさせた。彼らは神ではない悪霊どもに生贄を捧げた。彼らの知らなかった神々に、近頃出てきた新しい神々、先祖が恐れもしなかった神々に、あなたは自分を生んだ岩をおろそかにし、生みの苦しみをした神を忘れてしまった。主は見て、彼らを突き放された。主の息子と娘たちへの怒りのゆえに。
この32章は、モーセの歌と呼ばれている箇所で、モーセが新明記で語ってきたメッセージを終え、神とイスラエルの関わりの歴史を、歌いました。この歌は、イスラエルの歴史の要約であり、イスラエルの民が自分たちの間違いを思い起こし、またそれらを繰り返さないように、警告を与え、神を信頼することによってのみ訪れる希望を歌い伝えているのです。そこには、誠実で真実な神、妬むほどにイスラエルの民のことを愛する神と、それに対する不誠実なイスラエルの民の姿があります。18節を見てみましょう。イスラエルの民は主をおろそかにし忘れ、何度も何度も主から心が離れ、違う神々のところに行き、仕え、主を悲しませ、その怒りと妬みを引き起こしていたということが読み取れます。しかし、15節。エシュルンは声太った時、足で蹴った。あなたは声太り、頑丈で艶やかになり、自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじた。エシュルンと語っています。エシュルンとは、イスラエルの別の呼び名で、愛おしいという意味です。自分を作った神を捨て、自分の救いの岩を軽んじたにもかかわらず、主は愛おしいと呼びかけてくださっているのです。この愛こそが私たちのことを愛してやまない私たちの主です。この32章の10節にこうあります。主は荒野の地で荒涼とした荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をし、ご自分の瞳のように守られた。とあるように、主は私たちをご自分の瞳のように守ってくださっています。瞳は、大切な部分ですが、小さなゴミが入っただけで、痛くなりますし、傷ついてしまいます。そして瞳は乾燥にも弱いのです。砂ぼこりが舞うときには特に注意が必要です。そのようなときは、このまぶたが瞳を守ってくださいます。貧しいときには、このまぶたを調整して、この瞳を守ってくれます。また、眠るときも、このまぶたが閉じて瞳を守ります。そして、何かが飛んできたときには、私たちの意識をしなくても、瞬時にこのまぶたが閉じて瞳を守ってくれます。ある意味において、このまぶたは誠実に この瞳を守るのです。つまりこの瞳にはまぶたが必要なのです。そして同じように私たちには主が必要なのです。主は、真実で誠実な愛の方です。この朝に主を求めましょう。その愛をさらに求めましょう。そして聖霊の満たしを求めましょう。主は喜んで弱くて小さい私たちにその真実と誠実さを持って愛して応えてくださいます。それではまたお会いしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。